イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
イベントの時々行く人池田です。
種ラジ、この番組はイベントやコミュニティの種について考えるラジオ番組でございます。
はい、よろしくお願いいたします。
ワールドカップがね、
はい、
ついに終わりました。
はい、
決勝戦が。
お疲れ様でした。
どうでした、見てみて。
やっぱりね、
今まで
世界の壁っていうものを、まあ、これを改めて感じたとともに、
日本視点ですかね。
でも僕らの、
はいはい、
なんていうかね、知ってるサッカーっていうのは、
はい、
決してこう夢物語とか、
はい、
自分の手の届かない、そういうなんか棚上げしちゃうものじゃなくて、
はい、
ちゃんと理性的に考えていけば、あ、こういうことがサッカーなんていうのがちょっとずつ分かっていける、そういうふうな可能性を信じられる、そんな大会でしたね。
じゃあこれからも注目していける感じですかね。
そうですね、4年後というふうな言い方をしてしまうと、これどうしてもなんか律儀な人間にはちょっと我慢できないというか、やっぱこれからはワウワウですとか、そういう新しい形でスポーツ
を見ていく、
そういうふうな、まあ、そういうふうなアプローチをしていくという、はい、だからサッカーそのもの、サッカー本質なんだろうということを感じていきたいな、そんなふうな気持ちでいっぱいです。
すごいですね。見たのかどうかちょっと僕もよく分かんなくなってきたんですけど、もはやすごい元々続けるんだよ、それ。
セットプレーで全てが決まってしまう、そういうふうな部分の難しさってあると思うんですけども、
はい、
サッカー本来の醍醐味、一体これって何なんだろうかということを改めてもう一度考え直す、そういうふうなチャンスになったんじゃないかというふうに
心の中で。何を醍醐味だと思ってたんだよ。
つまり点を取ればいい。
説明してくれるんだぜ。
点を取ればいい、それから個人プレーが美しいものが見たいっていうね、そういう分かりやすい、まあ、ある意味のキャプテン翼的な発想、ここからの脱却というものを、まあ、改めてですね、感じさせてくれたというふうな、そんな感じもするかなと思います。
そうですね、
はい、
はい、どこチーム的にどこが印象に残りました。
そうですね、どここのチームかってあえて言うんであれば、今回は赤い悪魔で言うとベル
ギーですよね。
組織的なサッカーが非常になんていうか、はい、サッカーの本質を伝えてくれたというか、まあ、ある他のチームも全てそうなんですけども、どうしてもこうマスコミの中ではですね、誰スター選手の名前が出てしまう、
そうですね、
そういうところでサッカーを見るという、ね、視点がブレてしまうんですね。
なるほど。
そういう意味では、まあ、ベルギー、それからクロアチアのサッカーなんて、とても非常にまあ、サッカーの本質を伝えるのには、ね、適したサッカーチームだったのではないでしょうか。
はい、
はい、
解説していただいたということで、すごいですね。どうしたんですか、そんなに理論武装をしていましたけど、
心にもないこという時は早口になるという
です。どの試合まで見たんですか、結局。決勝は見ました。
もういいじゃん、
決勝見に行
った。全部でしょ、全部。
あ、全部
全部見なかったらダメでしょ
そんなことはないですし、なんかだから僕、この終わったじゃないですか、一応、
うん、
終わったのに、なんか今のところこれから振り返る番組みたいなものが見えなくて。
何言っても、これからどんどん振り返りますよ。
そうなんですよ、
クリームシチューが。
クリームシチューが、
クリームシチューがずっと振り返りますよ、
上田晋也さんがと。
それはそうですよ、
上田さんの番組ね。
今日だって多分テレビやるんじゃないかな。
なんかなかったんですよ。
いや、もうそれずっとやります、ずっとみんなの心の中でやります。
だから NHK のウィークリーハイライトを録画しても、まだそれもまだ見れてないというかな。
なんか僕よく分かってないんですけど、はい、このこう終わるじゃないですか、
はいはいはい、
でサッカーを見てた人たちが、
はい、
終わった後で、
はい、
ベラベラパブリックビューイングみたいなしないの。
なんすか、ベラベラパブリックビューイング
って。だから今回のワールドカップハイライトシーンを、
はいはい、
例えば、岩崎が5つ用意しましたと、
はいはいはいはい、
これをみんなで見て、
あ、そうです、そうです、
そうです、でも
そういうテレビ番組が僕は、
だから自分でイベントやりゃいいじゃん、
ベラベラ。
どうする、そうです、
そうでしょうかね。そうですね、イベント
毎回ティーリってなんかワールドカップのわけのわかんない映像を前後に流すっていう、
今そうですね、
やって
その2音で分かりましたね、どの映像か
って、ね、うるせえなと思って
毎回毎回ね、そうそう、オフィシャルのやつですからね、
最初最後でいいよもう、まあ、みたいなことをやりつつも
はいはい、は
い、いいんじゃない、その印象的なシーンを
なんかそうですね、
みんなで見て、
うんうん、
でサッカーじゃなんだってことをさ、
まあまあそうですね、
語り合うっていう、
そういう僕なんかここから次につなげられるといいなと思ってて、
イベントやんない
と、欧州リーグ、J リーグ、
そうやった方がいいと、振り返りを、
南米リーグ、
全部やっぱやりっぱなしダメだから、見っぱなし、応援しっぱなし、イエーっぱなし、ラモス文句言いっぱなし、これ全部やめた方がいいと思うんでそういうのを、まあ、乗り越えるためにも、
でもイベント化はね、されると思うんですよ。なぜかっていうと、ちょっとこれから多分日本サッカー協会への言及が増えてくると思うんで、
まあ、そういう意味で岩崎さんとにかくやって
振り返る、僕が、
うん、5人ぐらいでやればいい
僕が、
うん、
イベント、
そうそう、だからサッカー知ってる人と知らない人がさ、
はいはい、
そこにパパッと並んで喋るわけ。
なるほど、
サッカーのなボールってなんでシマシ
マ
な
のみたいな。そのレベルからね、人がね、シマシマじゃないんだよみたいな。なんでそれを説明するとき嬉しそうなんですか、僕は。いや、全然嬉しくないですよ。
来た来たっていう。知らねえけど、俺は。いやいや、
回転がね、見やすいとか、そういう意味
で
あります
ね、はい。ということで、
予定
の種でございます。
ワールドカップ、この振り返りでよかったのかな。
いいですか、番組の随所でワールドカップ
をしてって構わない。入れていくんですね。
はい、
どうやって入れるんだろう、それ。
では来週、
はい、
今週ですね。
今週ですね。
17日以降の予定いきましょう。
はい、いきましょう。
ミスワールドジャパンファイナリスト発表会が、
ミスワールドジャパン、
はい、
世界の日本、
ミスワールドっていうのがあるんじゃない、
ああ、それの日本部門ってことですかね。それからじゃあ世界に出てくるっていう。
なるほど。最近はさ、
はいはい、
ミスコンも多分水着の写真をね、はいはい、使っていけないとか
ね、
いろいろありますから。
なんかこの前どっかのミスコン中心になりましたよね。
これをミスワールドはやっぱその世界のことをさ、はい、理解して、でそれを発信する能力がこう問われるみたいな、
はいはいはい、
そういうやつらしい
ん
です
よ、うんうん、
だから
なんかまさしくミスってことですね。
まさしくミスってのがよくわからない。
美的な基準とかだけじゃなくて本当に
ミスとして、でも正直なところ何なんだろうね、ミスって。
ミスって
ね、これこの後ね、ミスマガジン2018のグランプリも決まるんですけど、
幅広い、
どうなんですかね。正直だよね、こっちの方がきっとね。
まあまあ分かりやすいっちゃ分かりやすいですけど、でもこっちもその雑誌的な要素、うん、漫画的な要素としてこう評価していくと面白い。
漫画的な要素、
漫画的な、漫画でこう憧れるぞ。
次行きましょう。
はい、
行きましょう。7月18日は芥川賞、直木賞の、
あ、また賞、
159回のね、選考会が、
美しい顔がこれでしたっけ、
選ばれた。そうですね、
候補になって
る。なんかいろいろちょっとさ、まあ、賛否というよりかはやり手法とかね、作り方の問題ということなんで
し
ょうね。
荻上さんはなんか文学的な評価の話をされてましたけどね、
そして7月21日サッカーなでしこリーグカップの決勝が行われます。
へ、はい、やってたんだ、
はい、さあそして22日は、2020年の五輪パラリンピックのマスコットデビューイベントでマスコットの名前が決まると。
マスコットは決まったんでしたっけ。
なんか決まっいましたね、
ポンポンパでもなくて、
はい、
何でした
っけ、C じゃないですか、覚えてないです。
C でした
か、はい、さあそして22日はですね、チャットモンチの解散、まあ、完結という、ね、予定が、
この日がフェスの日なのかな、コナさんフェスの日ですね。
さあそしてですね、進撃の巨人サードシーズンが、
はい、
22日 NHK で、NHK 総合の夜に、は
い、今リアルタイムの進撃の巨人めちゃくちゃ面白いですよ。
あの漫画ですよね、
はい、全部の種明かしが今進んでて、はい、
それを我慢して、はい、テレビでゆっくり見るという、
なるほど、
ここまで育てると、
はい、
最終回までちゃんと映像化したいよね、きっとね。
そうですよね、
大変だよね。
もう映画の実写版映画のあの失敗は繰り返したくないでしょうからね。
まあまああれはね、もう全然別物なんでしょうけど、
続きになっちゃってるから、
なかなか、そう、あの漫画を完結させて、
はい、
しかもアニメでも完結させるって、うんうん、昔はほらもうワンクールとかのアニメじゃなかったから、
長かったですもんね、
ずっとやってたから、ね、まあ、ある種その追い越し追いつかれみたいなのもありましたけど、はい、ね、進撃の巨人、これほんといろいろ転々としつつね、うん、どうなっちゃうのか。
いや、これだけ壮大な世界を伊佐山さんの頭で最初から描けてたなって、本当すげえなと思いますよ。
まあね、
え、まあ、多分スリーってそういうあれですよね、
編集者も頑張ってたんじゃないでしょうか。
そうですよね、
はい、では、
面白いもんな、今
ピックアップ
見
ていきましょう、
はい
はい、まずですね、池田の方からは、
はい、
まあ、先週ですね、
はいはい、
ドラマこの世界の片隅にが、
はい、
まあ、放送開始されたわけです
けど、
それに合わせてだと思いますが、
はい、
ちょっとね、あのいろいろあると思うんですけど、昭和感でもなくこの世界の片隅に
という
ので、昭和感というのは、まあ、その戦争体験とか、
はい、
戦争のまあ記録みたいなものを、
はい、
まあ、今に残しましょうということで、
のとこですね、
まあ、昭和感という名前が、
はい、
なんかこう今平成が終わるという時に結構複雑な意味がね、感じられますけど、昭和館っていう、まあ、場所があって、
うん、
でそこで、あのこの世界の片隅にの、まあ、なんていうか、その当時の生活みたいなものを丁寧に描いたっていうところから、
はい、
まあ、そういうような生活感がある、いろんな、資料とか、 写真とかを展示しましょうと、うん、いうことなので、はい、まあそのいろんなねアプローチあると思うんです、うん、でもちろんその肯定否定運動は別にして、でもその当時をなかなか記録取っとくってそれはそれは大変なことだと思うので、うんうん、昭和館っていうのはある種そういうものの、プロっちゃプロなんじゃないかなと思いますから、こういうのちょっと見てみたら面白いんじゃなかろうかなということで、うん、まあ、九段下ですね、
はい、
7月の21日から、はい、9月まで行われますので、うん、はい、よろしければどうぞと、この今日ですね、はい、では岩崎さんどうぞ。
僕はまあ同じくアニメ作品のものになるんですけど、海の地下の世界展ということで、ハチミツとクローバーとかね、3月のライオンなどの、漫画、人気漫画で知られる海の地下先生の、作品展、が、松屋銀座ですね、銀座の松屋銀座の、ハッカリイベントスクエアで開催されます。まあ、あの今までの、作品の原画であるとか、オリジナルグッズなどを展示しているらしいので、まあ、海野先生のファンの方はね、見逃すべからずという感じだと思います。
はい、ありがとうございます、
はい、
では映画に行きましょう、
はい、
ですね、今週末の公開が非常に多いので、
よかったですね、
ぜひちょっとあの我々の勧めというよりかは、はい、皆さんでピックアップしていただければと思いつつも、
はい、
まあ、我々が挙げたところ、
はい、
桁はですね、これ完全にもう名前選びです、は
い、ジャケ買いみたいな、
ジャケ買いみたいな、
やっぱ名前大事だもんな。
一つはですね、スペインの新人女性監督のジーンの幼少期の体験をもとに、
はい、
思春期前ごめんなさい、思春期前の少女の繊細な心の機微を、カタルーニャの風景を歌いに描くということで、悲しみにこんにちはと、
はい、予告編見ましたよ。
なんか衝撃的なものだったらしいですよね。
衝撃的というか、すごい可愛らしい女の子が実はそういう、うん、あの悲しい過去を抱えていたという話なので、うん、最後のね、異国で一番最後のなんかでっかい人形と踊ってるシーンがすごい可愛いんですよ。いいんですよ、
うんうんうん、
ぜひ見てほしい。
はい、気になりました。悲しみにこんにちはですね、はい、でそれからもう一つ、インドの出稼ぎ労働者たちが直面する、熾烈な現実を長回しの撮影で追ったドキュメンタリーと、うん、いうことで、まあ、巨大繊維工場の、まあ、物語、まあ、インドっていう、はい、まあ、ある種その物量の世界っていうか、
はいはい、
映画見てても、まあ、その踊り手の量も、うん、そのなんかロケーションとかの感じとかも、うん、まあ、広いしでかいし、
バリバリバリバーバーリーのね、あれはすごいですよね。
まあ、見てないですけども、
あれ、
まあ、そのちょっとインドの映画のその迫なんか巨大感みたいなものがドキュメンタリーでどんな風にこう、ね、うん、反映されるのかちょっと気になるんですけど、タイトルがいいんですよ、うん、人間機械、
ね、
いいよね。
ザ・マシーンズですよ確か、
う
ん、現代。
ああそうね、
すげえな、
はい、ちょっと気になっておりますので、人間機械、悲しみこんにちは、
はい、
はい、上げてみました。
はい、
はい、岩崎さんお願いします。
そのドキュメンタリーというところでつながるんですけど、クレイジーフォーマウンテンという、これも僕予告編で見てすげえな、昔結構自然のドキュメンタリー、南極とかあのそれこそアマゾンとかそういうののドキュメンタリー映画みたいなの流行ってたじゃないですか、
はい、
結構流行ってた。最近そういうの見なくなったの、なんか予算の都合なのかなとか、あんま受けがよくなくなったのかなと思ったんですけど、これはクレイジーフォーマウンテンは、うん、山で世界の名峰に挑む、登山家アスリートたちの姿を追った、オーストラリアの、ね、ドキュメンタリーですけど、
うん、
すごい映像がもう信じられない、こんなとこからどうやってあなたカメラ構えてるのみたいな映像の連続なので、ちょっとこれは何だろう、普通の映画を見る感覚と違った感覚でこれを 見といた方がいいものっていうか、この映像でしか見れないあのシーンがいっぱいあるなと思ったので、
はいはい、
これはまさしくクレイジーな人たちの映像だったんで、すごい、
なるほど、
見てみたいなと思いました。
分かりました、はい、ということで、
はい、
今回はここまでです、
はい、
テレビなどね、
はい、
新番組なども始まってますの で、
そうですね、
ちょっとその辺は別で動画できるかなと思います、
はい
はい、ということで、予定の種でございました、
はい、
お相手はイベントに時々行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。
ただしまた